阿光写経だより2026年4月号です。表紙の説明です。祝卒業、新たな門出を祝う装い。社会福祉協議会では衣装を安価に貸し出している貸衣装事業を行っています。今月は事業を利用して3月に卒業を迎えられた皆さんを掲載させていただきます。卒業式のほかにも冠婚葬祭や七五三、成人式などさまざまな場面で着用いただける衣装を取り揃えています。ぜひご活用ください。開設日は祝日を除く月曜日、火曜日、木曜日、金曜日、午前9時から午後5時まで。祝日を除く第1、第3土曜日は午前9時から正午まで。表紙と裏表紙に卒業式に参加した27名の小学生から大学生の写真が掲載されています。卒業証書を持った袴姿の女子、スーツ姿や羽織袴の男子、皆さん大人っぽく明るく希望に満ちた表情でポーズをとっています。表紙の説明終わります。今月の主な内容です。令和8年度社協事業計画予算、地域のつながりづくり応援助成事業終了について、今後の地域活動を考える、教えて障害福祉サービス、ボランティア出前講座案内、ふれあい生き生きサロン紹介、3世代交流事業助成、以上となっております。なお各記事についての問い合わせ先、申し込み先については最後にお知らせします。令和8年度社協事業計画と予算、3月16日理事会、23日評議委員会で事業計画並びに予算が審議・議決されました。基本理念、支え合い、助け合う、心つながる優しい町阿光、地域住民や多様な機関・団体などとの協力により、プラットフォームとしての役割を十分に発揮し、一人一人が生きがいや役割を持ち、助け合いながら暮らしていくことのできる地域共生社会の実現に向けて取り組みます。令和8年度事業計画重点取り組み事項、基本目標1、支え合い共に生きる地域づくり。1、住んでいる地域全般について話し合う機会の継続、地区別懇談会の実施。2、幅広い年代や立場の人に参加を呼びかけ、地域について話し合い、住民が交流する居場所の立ち上げ。3、小地域単位の福祉力向上を目指した福祉ネットワーク事業の支援強化。4、災害をテーマに研修会、講座、訓練をシリーズで開催し、防災を通じた地域づくりの啓発、災害時に活動する人材の育成。基本目標2、地域に関心を持った担い手の育成・確保。1、開催日時や場所の配慮を行い、活動を担う人材の育成やボランティアに関わる人を増やすための講座や研修会の開催。2、受け手を意識した分かりやすい情報提供、阿光写経だよりホームページ、SNS など。基本目標3、一人一人に寄り添う支援体制の充実。1、生活困窮世帯の生活支援、 各関係機関と連携しながら生活課題の改善支援。2、引きこもり支援事業におけるみんなの家に来所できるきっかけ作りや継続来所への支援強化。3、市担当課と連携し子育て支援を促進。4、身寄りのない高齢者支援について調査研究。基本目標4、計画を推進する社協の組織強化。1、介護保険事業等の経営改善。2、相談支援事業の共同化。3、各種団体への補助金・助成金及び事業全体の見直し。4、赤穂市社会福祉法人連絡協議会、通称ホットカヘンネット赤穂において地域貢献の実施。収入の部。収入2,291,009,000円。内訳。会費収入、個人法人からの参助会費130万 1%。 寄付金収入、善意銀行への預託金90万 1%。 経常経費補助金収入、市・県からの補助金、共同募金、歳末助け合い募金配分金5,743万7,000 26%。 受託金収入、市・県からの受託金3,566万5,000円 16%。 事業収入、貸衣装事業収入、介護特別職利用料収入ほか715万1,000円 3%。 介護保険事業収入、訪問介護事業、居宅介護支援事業の介護報酬及び利用者負担金5,365万7,000円 24%。障害福祉サービス等収入、障害者・障害児へのホームヘルパー派遣・相談支援事業の介護報酬及び利用者負担金3,903万1,000円 17%。 その他、積立資産取り崩し収入ほか2,777万8,000円 12%。 続いて支出の部。支出2,932,300円。内訳。法人運営事業、広報誌発行、福祉の集い、総合福祉会館管理費、事務局職員人件費ほか6,718,600円 31%。 地域福祉活動推進事業、敬老事業、引きこもり支援事業、介護特別職事業ほか2,135万6,000円 10%。 共同募金配分金事業、 UI 訪問事業、歳末三世代交流事業、ふれあい生き生きサロン、福祉協力校指定事業ほか1,725万8,000円 8%。 ボランティアセンター活動事業、ボランティアセンター運営費、ボランティア養成講座ほか167万1,000円 1%。 その他、福祉活動推進事業、心配事相談事業、福祉サービス利用援助事業、資金貸付事業ほか1,580万9,000円 7%。 介護保険事業、 訪問介護事業、居宅介護支援事業、5,741万5,000円、26%。障害者総合支援事業、障害者障害児へのホームヘルプ事業、相談支援事業、3,351万3,000円、15%。貸衣装事業、婚礼衣装などの貸し出し、511万5,000円、2%。予算と事業計画については、スペースの都合により一部のみ紹介しています。詳しい内容はホームページまたは社協事務所の窓口でご覧いただけます。当期資金収支差額359万6,000円、前期末支払い資金残高3,971万6,000円、当期末支払い資金残高4,331万2,000円。以上、社協事業計画と予算でした。令和8年度、三助会費にご協力をお願いいたします。三助会費は貴重な自主財源として経営基盤の根幹となるもので、これにより安定的な法人運営が確保することができ、さまざまな福祉事業の充実や発展を図ることができます。皆様のご理解、ご協力をどうぞよろしくお願いいたします。一般会費一口500円、三助会費一口2000円、法人会費一口5000円です。町発見、阿光福祉ニュース。気軽に会いに行ける場所。3月2日月曜日、織方自治会にて、地域カフェを開催しました。会場では、何年ぶり?元気しとった?など、嬉しい言葉が飛び交い、皆さんおしゃべりしたり、レクリエーション用品で遊んだりと、思い思いに過ごされ、あっという間の1時間でした。次回の開催をお楽しみに。参加者が楽しくおしゃべりしている写真が掲載されています。朗読ボランティアへの第一歩。令和7年11月4日火曜日から7回シリーズで開催した朗読ボランティア養成講座が令和8年3月3日火曜日に終了しました。11名が参加され、阿光朗読ボランティアグループライム指導のもと、朗読の基礎から学びました。この講座を機にグループに入会する方もいました。養成講座の写真が掲載されています。いつかは、今日かも。3月8日日曜日、播磨台自治会にて防災学習会が開催されました。実際の地震や津波の映像を見て災害の恐ろしさを実感し、防災士の方から家や職場の家具などの倒壊などを防ぐグッズの紹介や方法についてお聞きするなど、日頃からの備えの重要さを学びました。写真にはたくさんの参加者が写っています。心を言葉に乗せて、3月16日月曜日、阿光朗読ボランティアグループライムが朗読発表会を開催しました。普段は視覚障害のある方へ広報や図書などの情報を CD に吹き込み届けていますが、この日は対面で心に響く朗読を届けました。写真には朗読に耳を傾けているたくさんの人が写っています。阿光福祉ニュースにご協力ください。市内の地域や団体でこんな行事、取り組みをするよ、などの情報をぜひ社協までご連絡ください。取材に行かせていただきます。以上、福祉ニュースでした。地域のつながりづくり応援助成事業終了について、 地域での支え合いを目的に、地域住民同士のつながりづくりや助け合いについて新しい活動を実施する団体の活動に関する機材、備品購入等に対して助成を行っておりましたが、申請件数減少等の理由により、事業を終了することとなりました。今後の地域活動を考える。赤穂市社会福祉協議会では、市内各地区で前年度に引き続き地区別懇談会を開催しました。各地区の状況や課題に合わせてテーマが設定され、今後の地域活動につながるような話し合いを行いました。以下すべて一部抜粋です。懇談会のテーマ、6つあります。1、地区の現状等について。2、地区の行事について。3、地震津波災害への対応について。4、高齢者の触れ合いを増やす取り組みについて。5、福祉推進委員の役割について。6、少子高齢化する中で地域のことを考える。懇談会で出た意見。挨拶などを少しずつしていく。いきなり大人数の集まりをするのはハードルが高いので少人数から始めるなど。行事を他の自治会との合同で実施した。負担が楽になった。久しぶりにトンドを再開した。トンドを見たことがない子どももいる。地区のボランティアの協力のもと実施してよかった。ふるさと祭りなどで子どもが発表したり活躍できる場作りが必要。新しい行事ではなく、今ある行事を深められたら、気軽に参加できるもの、子どもが興味ある行事など、集会所の必要性を考える。自治会の合併も必要だが、課題もある。全世帯が見られるような情報発信の統一。社協では、出た意見や課題について今年度以降も、地域の皆さんと一緒に考えていきます。教えて、障害福祉サービス。問い、障害福祉サービスを利用するには？答え、障害者総合支援法に基づくサービスは、障害のある方の自己決定を尊重し、利用者自身へのサービス提供が行われます。対象者は、身体障害者、知的障害者、精神障害者、発達障害者を含むに加えて、難病等患者となっています。サービスを利用するためには、各市区町への申請が必要となります。問い合わせ先、赤穂市社会福祉課障害福祉係、電話 43-6833。 赤穂市社会福祉協議会では、障害福祉サービスのうち、居宅介護、同行援護、移動支援事業所及び相談支援事業所を開設しています。ボランティア出前講座のご案内。ボランティア活動についての理解や関心を深めていただくため、地域住民や市内企業、各種団体の皆様を対象に出前講座を実施しています。お気軽にご相談ください。費用は無料ですが、講座の内容によっては材料費等が発生する場合があります。講座会場はご準備ください。内容。1、暮らしの中のボランティア、ボランティア入門。ボランティアの基本的な考え方や活動を学ぶ。2、車椅子から見える社会、車椅子体験、車椅子利用者の目線、支援方法を学ぶ。3、見えないことを感じよう、アイマスク体験、視覚障害者の不便さを知り、支援方法を学ぶ。4、 高齢者の体の状態を体験しよう。高齢者疑似体験。高齢者の日常生活動作を体感し、支援方法を学ぶ。5. 手話に触れてみよう。手話体験。手話によるコミュニケーションを学ぶ。6. 点字に触れてみよう。点字体験。点字によるコミュニケーションを学ぶ。7. 防災について考えよう。防災講座。日常からできる防災知識や工夫を学ぶ。8. 障害者スポーツ。障害者スポーツ体験。実際にプレイして楽しく学ぶ。9. その他。1から8以外の内容を相談。所要時間の目安。1が30分から。2から8は60分からです。ボランティア出前講座の案内でした。心配事相談所のご案内。4月22日水曜日。カウンセラーによる心の相談。午後1時から5時。これは前日までに予約が必要です。一般相談は午後1時半から4時。相談は無料です。引きこもり家族の集い。日時4月23日木曜日午後1時から4時場所みんなの家赤穂市塩屋656-17対象引きこもり状態にある方の家族参加費無料申し込みは不要時間内の出入りも自由です。参助会費ありがとうございました。個人から8件、法人から1件ありました。福祉の拠点をみんなで支えてください。法人会費5000円、個人会費2000円、一般会費500円となっています。参助会費は社会福祉協議会の貴重な財源です。安定した地域福祉事業の充実や発展を図るためにも、皆様の温かい援助が必要です。ご協力をお願いいたします。善意議員講座より、あなたの優しさを善意の窓口へ。預託状況。2月26日から3月31日受付分です。委任委託は全部で9件。金額は合わせて13万36円でした。温かい善意をありがとうございました。生き生きサロン紹介。生き生きサロンとは、歩いて通える集会所などで、レクリエーションや話し相手などの仲間づくりをする場です。市内で活動されているサロンを紹介します。大橋町厚生会生き生きサロン。平成24年5月に開設。内容は、輪投げやお手玉遊び、ボッチャやモルックなど、その時々で違うゲームや沢会を実施されています。皆さんサロンに来るのを楽しみにされていて、沢会では近況や地域のことなどおしゃべりが弾みます。代表の浜野敏子さんは、ここに来て楽しく過ごしてもらうことで、皆さんのフレイル予防や体力の維持ができるような地域の居場所になれたら嬉しいです、と話していました。大橋町厚生会生き生きサロン、おさき。開催日時、毎週火曜日、午前9時半から11時半。場所、大橋町集会所。参加費、月200円です。子どもと大人が触れ合う行事のきっかけに、 3世代交流事業助成。項目は5つあります。1、助成対象と内容。市内に主な活動の基盤を有する5人以上で構成する団体または NPO 法人。3世代交流を推進する目的で団体が自主自発的に行う交流行事。令和5年度以降に助成を受けていない団体で、次の条件のどちらかに該当する場合。条件1、これまで実施したことがない新たな行事。条件2、これまで実施していたが何らかの理由により中止しており、現状に合わせて工夫して再開する行事。助成対象行事の一例。条件1、モルック大会を初めて実施する。条件2、夏祭りの出店が負担で中止になっていたが、少ない人数でできるビンゴ大会に内容を変更して再開する。2、対象とならない行事。すでに継続的に行われている行事。県、市など他の補助を受けている行事。宗教活動、政治活動、または営利活動を目的とする事業、またはこれに類する行事など。3、対象経費。事業を実施するために直接必要となる経費。対象外、団体の構成員などの人件費、謝礼、旅費、交通費及び飲食費、備品購入費、アルコール類の飲料代。4、助成金の交付額。2万円を限度に同じ行事を3年間。ただし、申請は1団体もしくは地区につき1回。助成金交付には審査があります。5、応募方法。3世代交流事業助成金交付申請書を赤穂市社会福祉協議会まで申請書を提出してください。提出期限は1回目5月29日金曜日17時まで、2回目8月28日金曜日17時まで。以上、3世代交流事業助成についてのお知らせでした。以上、これまでの記事のご意見問い合わせは、社会福祉法人赤穂市社会福祉協議会、住所、郵便番号 678-0232 赤穂市中広267番地、電話 0791-42-1397、 ファックス 0791-45-2444、 E メール ako-shakyo.jp。 なお、音声版をホームページに掲載しています。ぜひお聞きください。編集後期です。良い気候になってくると遠出がしたくなりますね。好きな音楽をかけながら車で自由気ままに出かけるのが好きなので、最長記録は片道7時間。どこまで自分で運転していけるのかチャレンジしています。目指すは夢の北海道。これで2026年4月の写経だよりを終わります。